皆さんおはようございます、今朝も街道とまたそれぞれの場所をネットでつなぎましてご一緒に礼拝に集えておりますことを感謝いたします。気づけばもう11月も終わりとなりました。早かったですねこの一月は、この一月はなんか非常に慌ただしい月でして、教会の行事だけ考えてみましてももういろんなイベントが、立て込んでおりました。例えば11月の3日には教会のバザーが行われ、11月の12日には数年ぶりにこの街道で結婚式が行われました。それから先週の11月19日には子ども祝福式も行われたんですね。そして今日はと言いますと、もう来週からイエス様誕生のアドベントが始まりますから、今日は礼拝後に聖歌隊の練習やアドベントの飾り付けが始まります。なんかこう慌ただしいんですけれどもね、またちょっとこうくたびれてはいるんですけれども、でも嬉しい出来事が続いていることはですね、なんかこう楽しいなと思うんですね。先週の子ども祝福式を振り返りましても、もうすごかったでしょ。私ですね、先週礼拝をしながら2つのことに驚きました。1つは、その子ども祝福式に参加してくれた子どもたちの数がですね、20人もいたんですよ。おととし昨年ちょっとこう記録を見ましたらね、それぞれに19名だったようで、あと一息みたいなことを言ってたようなんですね。これが20人の大台になりました。直前病欠で参加できないというご連絡をいただいた家庭があって、でもそこがもし来られていたら22名ですよ。久留米教会も本当にたくさんの子どもたちが集ってくれてるんだなということが驚きましたし、また嬉しかったんですね。もう一つの驚きといいますのは、先週私の説教が12分で終わったということだったんですね。これまでもちょこちょこと何人かからですね、お話を短くしてくれたらというそういうリクエストがあっておりまして、そうですねって言いながらあんまり知らん顔してたんですけれどもね、先週12分で終わりまして、ではお祈りしましょうって言って、その方をパッと目に留まったわけですね。びっくりしていたのを見てなんか思わず笑っちゃったんですね。やればできるんですよ私もね、はい。やればできるんであって、まあ、毎週やるかどうかは別としまして、やればできるっていうことをね、ちょっとこう自分で驚いたし、ね、なんか、反応が面白かったんですね。まあ笑い話のようなもんなんですけれども、でもこのね、やればできるっていうことはすごく大事なことなんだなっていうことを思うんです。最近まあ毎週のようにお話ししておりますが、私たち日々生活する中で自分たちの経験とか常識とか、まあ算段とか知識とかですね、まあ、そういったもので自分たちの日々の決断をしている、物事を判断している。でそれはまあもちろん当然ですし、誰もがそうやって毎日の決断をしているんですけれども、時に私たちはチャレンジすら行わず、期待もせず、できないって物事を諦めて、そうやってなんか決めているっていうこともあるんじゃなかろうかって思うんですね。やればできるはずなのに、できないよと思ってやろうとしない、それでいいんだろうかって。今朝私はですね、マルコ福音書6章の御言葉をご一緒に分かち合いたいと思っておりますが、ここからですね、なんかやっても無駄だよっていう、そんな諦めの気持ちをどこかこう払拭したいなと思っております。ではこの箇所、どこをどう読めばそんな風に考えられるのか、ご一緒に聖書の箇所を紐解いてみたいと思います。今朝ご一緒にお読みするために選びました聖書の箇所はマルコ福音書6章の1節から6節前半です。4月の末からマルコ福音書を読み始めましたが、もう6章までというか、まあ、まだ6章かもしれませんが、ここまでやってまいりました。これまでの話といいますのは、イエス様がガリラヤの大きな町カファルナウムというところを、まあ、拠点にしましてね、でそのカファルナウムを拠点としてその近郊で行った話を中心に語られておりました。例えば病人を癒した、悪霊を追い出した、奇跡を行い、そして神の御言葉を語ってきた。今朝の箇所といいますのは、そういう拠点であるカファルナウムからイエス様の故郷ナザレの村へと移動してっていう、そこが 話の舞台となります。イエス様は故郷に帰った。故郷の懐かしい風景、匂い、人々の顔などをね、見てちょっとこうほっとしたんだろうと思うんですね。まあ、故郷に帰りますとなんかね、ちょっとこう気が抜けると言いますか、ほっとしますもんね。でも一方で村の人々はイエス様のことをどのように迎え入れたんでしょうか。マルコ福音書を読み続けてきましたが、遡ると3章の20節から35節では、カファルナウムで活躍するイエス様の噂が故郷ナザレにも伝わっていたということが書かれています。しかしその噂とは、頑張ってるねっていう話ではなくって、あの男は気が変になっているという噂でした。その噂は身内には感化できないものだったらしくって、直後にイエス様の母親マリアだとか兄弟、また姉妹たちがやってきてイエス様を取り押さえようとしたっていう話も記載されてありました。そんな状況なので、イエス様が故郷に帰ってきた時に人々は好意的に、よう帰ってきたねって受け入れたというよりも、ちょっとこう様子を見ながら、距離を取りながら、まあしばらく休んだらどうねって、まあそんな感じでね、どんなふうにこの男は気が変になったかと関心を寄せて見ていたような気がするんですね。そんな人々が興味関心を持ってイエス様を観察していた中で、安息日、礼拝の日となった。これが一節の記述でした。二節からこんなふうに書いてあります。安息日になったのでイエスは街道で教え始められた。多くの人々はそれを聞いて驚いていった。この人はこのようなことをどこから得たのだろう。この人が授かった知恵とその手で行われるこのような奇跡は一体何か。この人は大工ではないか。マリアの息子でヤコブ、ヨセ、ユダ、シモンの兄弟ではないか。姉妹たちはここで我々と一緒に住んでいるではないか。このように人々はイエスにつまずいた。つまずくっていう言葉をね、ギリシャ語で調べてみますとね、つまずくという、まあ、引っかかるとかっていう意味の他にも、信用できない、信頼できないっていう、そういう意味合いがある言葉なんですよ。でつまり人々はイエス様のその街道での言動を見て信用できなかったって聖書は報告しています。その反応を受けましてイエス様4節、預言者が敬われないのは自分の故郷、親戚や家族の間だけであると語る。でもそうは言うものの、イエス様にとってね、正直この人々の反応は予想以上に厳しかったようで、だから6節見ますと、イエス様はですね、人々の不信仰に驚かれたって書いてある。自分の故郷に帰りますとね、誰もが懐かしい人々の顔を見てほっとしますが、同時にね、可愛がってくれた方々なんかはですね、ああよう帰ってきたねって言いながら、まあ昔の話をされたりするんですね。私も自分の出身であります福岡市の西南学院教会の方に行きますと、いまだに私を見てしんちゃんって呼んでくる人々が多々あるわけですよ。自分の故郷に帰りますとね、昔のことを知られている、悪さを含めいろんなことを知られていますから、なんか懐かしさを込めてね、呼びかけられるっていうことは、ニックネームで呼びかけられるなんていうことは多々あることじゃないですか。でもそれはある種故郷に帰るんだから想定内の話なんですよ。しかしイエス様に関して言うならば、想定外の厳しい反応を受けた、だから不信仰に驚いたって書いてあるんです。実際5節見ますと、イエス様は故郷ナザレではごくわずかの病人に手を置いて癒されただけで、その他は何の奇跡も行うことができなかったって書いてる。それぐらいに人々の反応は厳しかったし、不信感に満ちていたって聖書は記すんですね。率直な疑問なんですが、彼らの目の前でイエス様は奇跡を行っている、いくつかはね、また希望に満ちた御言葉を語っている、しかしなぜ彼らはイエス様を信じないのか、それが疑問なんですね。その問いを読み解いていくためにも、もう一回イエス様の言葉を紐解きたいと思うんですね。4節、預言者が敬われないのは自分の故郷、親戚や家族の間だけである。 まあ、先ほども言いましたように懐かしい人々は昔のことを知ってるからなんでね、なんかこう一生懸命頑張って帰ってきてもその功績よりも昔のあの姿の方を思い出して語るなんていうことはあるもんですが、でもね、古代の社会っていうのは私たちが現代経験する懐かしい人から親しく声かけられる以上に、実はもっともっと緊密といえば緊密、もっと言うならばプライバシーなんてないからずかずかこう入り込んでくるような部分があるわけですね。ナザレの人々から言うならば、自分たちはイエスのことは何から何まで知っとるって思ってるんですよ。イエス様は彼らと一緒に村で育っている、村の人々はこのイエスの家族が父親はヨセフであり母はマリアであり兄弟たちや姉妹たちがいるなんていうことも全部知ってる。あの以前読んだお話箇所でですね、イエス様が自分のお家で人を招いて食事しているところにファリサイ派がのこのこ入ってきたみたいな話をしましたが、あの話もそうで、人んちっていう感覚はあんまりなくて、人んちだろうが何だろうがずかずか入っていくことが割と社会的に OK だった時代です。ですから人の家の、まあ、台所事情みたいなものだってみんな筒抜けでお互い知ってるわけですよ。まして聖書を読んでいきますとね、3節の中でこの人は大工ではないか、マリアの息子でって書き方してるでしょ。これね、普通であればね、ヨセフの息子って言われるべき箇所なんですよ。しかしヨセフという父親の名前が消えていて母親マリアの名前が出されているっていうのはどういうことかと言いますと、おそらくヨセフはかなり早い段階でイエスの兄弟たち、一番下の子が誰なのか知りませんけども、その子がかなり小さかった段階で父親ヨセフは亡くなっているようだというのが現代の聖書研究の結果です。ですからこの村の人々がマリアの息子っていう言い方をしている時点でイエス様の家庭がかなり厳しい状況であったということがわかる。イエス様は長男ですから小さなうちから家の仕事を手伝い、そして成人して、成人と言いましても今でいう13、4、5ぐらいの年齢ですから、まあ、そのぐらいの年齢から大工としても働いていたんでしょう。大工って言っても家を建てるだけではなくて家具を作ったり、石工のようにね、石に細工をするなんていうのも仕事です、まあ、職人さんです。ですからいろんな家を回り仕事をもらって働いて、そういうイエス様の姿をこの村の人々はみんな知っているんですよ。小さな頃どういうふうに、どんな子だったか、どう育ってきたか、誰に学び、どんないたずらをし、どんなふうに叱られたかなんていうことを全部知ってる人々だからこそ、私たちはイエスのこと知っとるって自信満々に思ってた。しかし安息日街道で語るイエス様の姿を見て彼らは驚愕した。自分たちの知らぬ姿を見るわけです。この人は一体どこで誰に学び、どこでこんな奇跡の力を得たんだろうかって、そうやって彼らは驚愕した。そして信じなかった、拒絶したって聖書は記すんですね。今朝の箇所読んでいく中でですね、たとえ自分たちがわからないことだったとしても拒絶までするかっていうところに私気になったんです。なんかお前はよくわかんないからとりあえず私たちから離れとけ、出ていけみたいな、そういう反応までするかって、こんなにも人を寄せつけないかっていうことに私すごく目が止まったんですね。なんでなんでしょうね。宣教の始めに、私たちは日々自分たちの経験とか常識知識の中で物事を判断します、でもそれでいいんでしょうかみたいな話をいたしました。これもまたここ最近繰り返していますけどもね、信仰と理解っていうのはね、次元が違う話だと私は思っております。理解っていうのは自分の経験とか常識っていう、ある種自分が把握できる範囲、認識の範囲の中での事柄を理解っていうでしょ。じゃあ信じるって何か、信仰って何かって言ったら、自分が理解できない、把握できない、それを超える出来事だったとしても私たちは信じるって言って受け入れることができるんですよ。理解っていうのは自分の能力の範囲内の出来事、しかし信仰っていうのは自分の能力を超える出来事でもいい、あるんだ。 しかし現代人はいつも理解の中で物事を、ね、決めつけようとしてしまいます。自分の判断できない、把握できない事柄に関しては拒絶しようとします。なんかね、特に大人ってそうだなってすごく感じるんです。まあ、先週子ども祝福式だったからですね、まあ、そこで、イエス様は子どもたちを模範にしなさいと言いましたよみたいなことを話して自分でまあお話の中で語っておりました。でそれでね、なんかその話をした後ね、ふと先日三男と一緒にポストに手紙を出し行ったななんていうことを思い出したんですね。あの三男とね手紙を出しに行きますとね、めちゃくちゃ時間がかかるんです。あのまあその歩幅が小さいとかっていうことももちろんありますけれども、3歳児と一緒に行きますとね、歩いていきながら、あれは何、これは何ってもう次から次に質問してくるんです。道に落ちてる葉っぱや石ころ見つけては、すごいねとかって言って座り込むんですね。こちらとしては早く歩いてくれと思うんですけれども、でもそういう彼の行動なんかを思い返しておりますとね、子供っていうのは本当にいろんなことに純粋に感動しますし、また本当に素直に信じることができるんだなっていうことを思うんです。でも一方大人っていうのはいつの間にか感動がだんだん薄れていると思いません？何か景色を見てわーって感動する、それはどっか、ね、遠くに遊びに行きまして、まあ、阿蘇の山に行って山々を見てでっかいねと思うなんていうことはありますけれどもね、でもしかし日常の生活の中でいつも歩いているその道沿いにパッと見上げるともう紅葉が、ああすごいねってあんまりないでしょ、そういう経験って。当たり前すぎて日常の中にありすぎて、それはそういうもんだ、これはこういうもんだってなんか認識として感じ取ってるだけで、でもそこに起こっている変化にいちいち感動したりしなくなるのが大人なんじゃないかと思う。なんかね、いつの頃からか私たちそうやって物事にあんまりこう動かなくなって、心が揺れ動かなくなってるんだなっていうことを子供を見ながら感じるんですね。まあこれはこういうもんだっていう、そういう認識っていうのは誰の中にもあるんでしょうが、しかしだんだんだんだんそういう感動が失われていきますとね、これはこういうもんだ、こうでしかないんだっていう、そんな風な気持ちでいますとね、本当にいつの間にか物事を考えることをどっかこう拒絶すると言いますかね、やめているような自分を感じる。無感動で諦めが生じるようなことだってあるように思う。なんか忙しくなると余裕を失うと、例えば今の政治に関してもそうですけれども、今の政治に関してめちゃくちゃだひどいって思っているけれども、あまりに日常がひどすぎて、日常が忙しすぎて、まあ自分が声を上げたところで仕方がないや、無力だからちっぽけだなんて、そんな感覚に陥る時ってありますよね。現代人である私たちですらどっか認識の中でとどまってしまって、感動することを忘れている、そして心動かなくなって諦めることが多くなる。でもイエス様の時代っていうのはね、私たち以上に実はそういう感動が失われている時代だったかもしれないなとも思うんです。と言いますのは、当時のイスラエルっていうのは非常に過酷な状況なんです。ローマ帝国という巨大な国の植民地として重税だとか強制労働が人々には課せられていました。ローマ兵によって強盗だとか乱暴だとかされたとしても泣き寝入りせざるを得ませんでした。経済的にも当時のイスラエルは大変貧しく、国外の富裕層によって貧しい人々は借金の方に土地が取り上げられ、小作として搾取されている、まあ、それがかなり社会問題化しているような時代でもあるんです。そんな境遇に歯向かおう者なら一方的に断罪されるし、一致団結して反乱を起こそうとしたらローマの巨大な軍事力によって報復を受けるっていう、そういう時代ですからね。だから人々はだんだんだんだん社会の変化っていうことに関して関心を示さなくなる。仕方がないと思い込み、いや思い込まされ、諦めることが当然になり、自分たちの理解を超えるものっていうものは拒絶をする、そんなことがイスラエルの中で、そしてナザレの村の中で起こっていたように思う。読み込みすぎかもしれませんけれども、私は 今朝のこのナザレの人々がイエス様に対して行った反応、あまりにも無関心で、そしてイエス様に対して目の前で奇跡が起こっている、すごい御言葉が語られているのに心動かない、そこにはどこか諦めながら生活することに慣れてしまった、そんな人々の姿を感じるんですよ。なんか今朝の箇所を読みながら、今日のお話の準備しながら、正直この箇所から一体何が分かち合えるかなって先週かなり悩みました。でも悩めば悩む中でね、あることに気づいていったんです。来週から私たちはイエス様の誕生を待ち望むアドベントに入ってまいりますが、アドベントっていうのはね、救い主が誕生したことを喜び待ち望む時ですね。ではその救い主とはどこに生まれたかっていうことにちょっとこう気が止まっていったんです。救い主はどこに生まれたか、このナザレの村なんですよ。人々が無感動でイエス様を拒絶していった。しかしその村のただ中にイエス様は生まれていったんだ。誰によって生まれたのか。ちっぽけな当時の社会の中では本当に弱い立場にあった一人の少女です。先ほど礼拝の始まり、招きの言葉の中でルカ福音書一章に記されるマリアの賛歌の言葉を取り上げました。マリアは自分が神の子を身ごもったと知った時に喜びながら歌ったっていうんです。主なる神はこのちっぽけなはしためである私にも目を留めてくださったって。本来であれば目を留めるべき存在ではなかった一人の少女マリア。そして本来であれば誰も気に留めることがなかった小さな村ナザレ。しかしそこに神は目を留め、その人々のただ中に救い主を与えたんだ。それがクリスマスの出来事だったんでしょ。この救い主が無感動で諦めに満ちた人々の中に生まれてきたっていうこの出来事は、私は神の明確なメッセージだと思うんだ。それは神は人々に告げる、私はあなたを忘れたりしない、私はあなたと共におり、私はあなたを祝福し、私はあなたを救い、私はあなたを導くっていう、その明確なメッセージが救い主誕生の中にあるんだ。民衆はね、自らのことを、私はちっぽけだ、社会は変わることなんてない、ただただ支配されるに過ぎないって、そういうふうに思い込んできた、思い込まされてきた。しかし神はその民のただ中に救い主を与え、私を信じなさいと、あなたは希望に今満たされているんだと、そうやって告げ続けるんですよ。イエス様は今日の箇所の中で人々の不信仰に驚いたとある。それは逆を言うならば、人々が本当に神を純粋に信じ、期待に満ちて生きることをイエス様は本来願っていたということでしょう。私たちはね、今朝の箇所を読みながらね、神が私たちに告げる、イエス様が私たちに示す、信じてごらんっていうこと、そんなメッセージを今日改めて分かち合いたいと思うんだ。私たちは先ほど言ったように理解の中で生きてます。理解っていうのは人間の能力の範囲内の出来事、限界の内側の出来事だと言った。人には確かに限界がある。しかし聖書は告げている、神には限界がないんだよって。誰もが諦めるしかないと思っているそのただ中に、そうではない、諦めるのではなく神に期待をしなさいって、そうやって聖書は私たちにイエス様誕生を告げているんだ。私たちはね、神を信じるんだ、信じていいんだ。今朝このお話のタイトル、できっこないをやらなくちゃってつけました。気づいた方もあるかもしれませんけれどもね、この宣教タイトルっていうのはね、私が好きなサンボマスターっていうバンドの曲名からつけました。 このサンボマスターっていうバンドですね、もしよければかえってね、YouTube なんかで見ていただければと思いますけれども、ボーカル兼ギターの山口隆さんっていう人がいましてね、この人が非常に個性的なんですね。見た目はと言いますとね、ぽっちゃりで眼鏡でやぼったくてってなんか既視感があるんですけれどもね、まあこの山口さん非常に内面熱い人でして、泥臭く愛と平和を歌うっていう、そういう人なんですね。私彼の曲が大好きでしてね。でこのできっこないをやらなくちゃっていう曲はもともと2010年の2月、日産自動車メーカー日産のですねセレナという車の CM 曲として書かれたものです。でもこの曲が多くの人々の心を捉え反響を呼んだのは実は翌年でした。2011年3月の11日に発生したあの東日本大震災、その被災者たちの復興を目指そうという、その中でこの曲は非常に注目を集めたんですね。と言いますのも、ボーカルでありますこの山口隆さんが福島県の出身だったんです。彼は震災後から積極的に故郷復興っていうことを歌い続けています。その際に彼が歌った曲の中の一つ、象徴的な曲の一つが今朝のこのできっこないをやらなくちゃっていう曲だったんですね。まあ、牧師という職業柄なんでしょうが、時々本読んだり映画見たり音楽聴いたりする中で、ふとその中に出てくる言葉とか表現がね、イエス様も同じように語ったんじゃないかな、同じような気持ちで生きたんじゃないかなって思うことがありましてね、これ結構牧師たちと話しますとあるあるの話でして、私の友人はやたらとミスターチルドレンの曲を紹介してますし、またある、ね、仲間はなぜか分かりませんけれどもソフトバンクホークスの試合を見ては感動して教会の礼拝で話すっていうちょっと変なやつもおりますが、私はこのできっこないをやらなくちゃっていう曲の歌詞を読みながら、もしかしたらイエス様もこんな気持ちだったんじゃないかなって思うんですよ。修法一面の中にその歌詞を少し紹介しております。こんな歌詞です。どんなに打ちのめされたって悲しみに心を任せちゃダメだよ。君は今逃げたいって言うけど、それが本音なのかい？僕にはそうは思えないよ。何も実らなかったなんて悲しい言葉だよ。心を少しでも不安にさせちゃダメさ。明かりを灯そう。諦めないで、どんな時も君ならできるんだ、どんなことも。今世界に一つだけの強い力を見たよ。君ならできないことだってできるんだ、本当さ、嘘じゃないよ。今世界に一つだけの強い光を見たよ。I wanna be a 君のすべてっていう、まあ君のね、すべてになりたいっていう、まあ、そういう曲ですよ。イエス様はね、ナザレの人々が非常に無関心で諦めに満ちて生きている、しかしその人々に向かって、神に期待して生きてごらん、仕方ないって諦めちゃダメなんだ、悲しみに心を任せちゃダメだ、諦めることを君は本音と思ってんのかいって、そうやって呼びかけたんだと思うんです。同時にね、今世界に一つだけの強い力を見たよ、一つだけの強い光を見たよって言いながら神様を示し続けたんだと思うんだ。来週から私たちはね、イエス様誕生のアドベントの誕生を待ち望むアドベントの時を過ごしてまいります。アドベントの時はただ虚しく過ぎている時じゃない。このアドベントの期間の最後には何があります？クリスマスがあるんです。イエス様誕生を私たちは喜び祝うんです。神は私たちに救い主を与えたんです。希望があるからこそ私たちは待ち望めるんだ。だから同じように私はね、今日このナザレの人々が無関心で無感動になっていた、しかしその人々に向かってイエス様はなお信じなさいって示されたその出来事を、今自分たちへの物語として、私たちへの呼びかけとして一緒に分かち合いたいんだ。信じようよ、信じていいんだよ。神は私たちに目を留めてくださっている。神は私たちにちゃんと目を留め、手を差し伸べ、希望を与え、 私たちが元気に生きることを願ってくださっている。今日は礼拝の後にアドベントの飾り付けを行います。ただただ、ね、きらびやかに飾るだけでなく、救い主が私たちに与えられる、そのことを改めて期待しつつ、今日飾り付けを行い、また今週をスタートしたいと願っています。救い主は私たちの傍らに生まれる、その希望を持って今週スタートしてまいりましょう。一言お祈りをして、今朝の宣教を終わりといたします。天の父なる神様、今朝も私たちを礼拝に集わせてくださりありがとうございます。今朝私たちはイエス様の故郷ナザレの人々がイエス様の語った言葉を、行った行動を拒絶し信じなかったという物語を読みました。なぜ彼らは信じなかったのか。それは彼らがあまりにも強大な権力を前に期待することに疲れ、信じたって仕方がないさと諦めていたからだと私たちは思います。それはもしかすると現代においても私たちが時に感じている徒労感かもしれません。でも神様、私たちは来週から救い主の誕生を待ち望むアドベントに入ってまいります。救い主イエス様は私たちの傍らに生まれてくださる希望の救い主です。それはあなたが私たちから決して目をそらすことなく、私たちを忘れず見捨てず共にいてくださることを、今も私たちを祝福し御業を実現し導いてくださっていることを明らかにするメッセージです。神様、どうぞ今年のアドベント、私たちがイエス様が身近に生まれてくださったことを感じ喜び祝う時となりますように。世界に目を向けると今なお戦乱が続いております。災害は多発をし、多くの人がこの理不尽な現状の中で心折れながら生きています。でも神様、あなたが与えてくださる希望をどうぞ私たちも多くの人と一緒に分かち合ってこのアドベントを過ごすことができますように、一緒にあなたを礼拝するそんなアドベントとさせてください。あなたの御業が世界に実現することを祈り、イエス様のお名前でお祈りいたします。アーメン。